Gospel
Message on Saturday Night。ゴスペルメッセージオンサーティナイトの時間が今晩もやってまいりました。1週間皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエスキリストのあなたの人生に素晴らしいことを知らされることを期待しながらお届けしたいと思います。今晩の相手は井田木原誠と、
木原ヨハネです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は純子さんがですねちょっとプライベートな、次女の大阪に、東京から、大阪に勤務地が決まりまして、お家を探さなきゃいけないということでちょっと緊急に昨日行きまして今日の夜最終便で帰ってきますので間に合いませんので、先々週かな、
はい、
続いてヨハネ君と、今日はさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ちょっと緊張したの皆さんご存知だったでしょうか。土曜日午後9時っていうのを忘れましてそれはですね別にヨハネ君であるので緊張したのではなくてですねちょっとあの明日大量の女子高生が来る可能性があったんですけどそれはちょっといろんな理由があってちょっと来る予定だったのは来れなくなったみたいなので、ショックを受けてないんですけれどもちょっとそれで動揺してですね、
はい
はい、あでも気持ちを切り替えていきたいと思います、
はい
はい。ですね、早速メールを紹介したいと思いますけれどもヨハネ君といつも、チームを組んでですね、なんか、太陽が明日昇るって言って歌ってるううですけど、
そうそうです、ね、
なんかどっか一番いいとこ行くワンフレーズ。
悲しみさえも喜びながらっていうとこが好きですね。
あなるほどね。でも一番最初のフレーズいいんじゃないですか。
あ世界は作られた
って。はい、そうですね。やっぱりあのもう一つでも花君のオリジナルがあって。十字架のタラッタッタッタッタッってこれがやっぱりいいですね。
はいはい、あの分かってくれる人は分かってくれると思います。
本当にあの天国で笑う僕と君って君と僕
ですか。そうですね。
そこがすごく好きなんですよね。あの本当にはっきり映像が私は見えるんで、
はい、
あのすごく明るく歌ってるんですけど、すごく深い歌を20代だからできるこの深い歌を明るく歌ってしまうという、ね
はい、神様が与えてくれたと思います。
はい。はい今日はヨハネ君と、いつもとはちょっと違う、雰囲気で届けたいと思います。はい、それでは、ですね、そのお相手をされている静寂さん、ね、一回り違うということでしたから、まあ、静寂さんが若いのか、やっぱりそうでしょうね。
そうでしょう。
静寂さんが大人なんでしょうね。その大人な静寂さんからの今日もメールです。これで、11月以降、今5月、もう6ヶ月超えましたよね。いよいよですね。はい。こんばんは、静寂です。こんばんは。
こんばんは。
先週は放送開始後にメールをしたにもかかわらず、メールを読みいただきましてありがとうございました。まあ、実はですね、ああ、来てない、ついに途切れちゃったねっていう感じで、でもよく今まで続けたよねって思ってたら来たということで、非常に喜んでたわけですね。諦めずに送ってよかったです。もう本当に嬉しかった。放送が終わるまで、メールも受け取っておりまして気づかなかったら許してください。でも気づく限りはお許しますので、今放送を聞いている方ですね、なんかメール連絡がある方、あとお電話でもですねしてくだされば教会の方が受けてこちらにメールかなんかしてくるかもしれませんから、お電話でもメールでもお待ちしております。
はい、
まあ、お手紙今出してもちょっと今日はとダメかもしれませんけど、
はい、
よろしくお願いします。さてブログを拝見しておりましたらありがとうございます。見てくださってるんですね。今週は島原タラミ大村での集会が祝福されたようですね。はい、とっても祝福されましたね。特に何か印象的だったことがありましたら教えていただきましょうか。よろしくお願いいたしますと。嬉しいですね。こういうなんかこう、話題提供して、話題をこうね、こちらの話題を提供してくださるっていう、静寂さんの、静寂さんのメールを読むとですね、あの、ちゃんとシナリオがかけていけるというね、影のシナリオライターかもしれないですけど、
はい、
本当に静寂さんありがとうございます。なんかすごく嬉しいですね。島原はですね、島原の牧師が女性牧師がいまして病気になられて、で長崎で静養していられたんですけども、で最近本当に回復されて、一時ちょっと免許証もお預けだったんですけど、今戻ってきて、でもう運転もできるようになられて、今回はその夜、今までずっと昼やってたんですね。今回あえて夜しました。夜だったら来れる人とか、それからまあということで行ったんですけども、そうしましたら、フィリピンの日本人と結婚されている国見に住んでいるフィリピンの女性がいらっしゃいます。まあ、ロザリオさんという女性なんですけども、その方が、来られました。そして、いつも久留米から来てくださっている島原出身のお姉さんが今島原にいらっしゃる。この方、お姉さんがガンと言われて、今も元気に来ている。もう1ヶ月以上ですけど、もう半年もたないと言われたんですけども、それから1年半以上も経ってますかね。その方がいらっしゃいます。それから、 私とそれから運転手のドライバーだった一水というんですけども、その方と、からその牧師さん、女性牧師さんと言ったんですけども、その息子さんがですね、今回は来られました。その島原で彼女が牧師した時、その息子さん2人が洗礼を受けたんですけども、今9ぐらいかな。で、その方々は実はお母さんと離れ離れになって、お母さんが、まず過労で倒れて、で、その後心も病になって、自律神経失調症で、競技離婚になって、子供さんが小さい頃に離婚になって、で、世界で一番不幸だと思っていた、その方が、お兄さんは牧師で、当時クリスチャンだったかな、まだ牧師じゃなかったかな、で、教会に来て、で、長崎に来て、最初は世界で一番不幸だったんですけども、近づくだけでこっちまでなんかね、暗闇に引きずられそうなぐらい暗かったんですけど、本当の大げさじゃなくて、で、本当に素晴らしいんですね。あの時の喜びはちょっと尋常じゃなかったですけど、その喜びは今再び帰ってきた感じがしますが、その喜びに溢れてですね、そして、その後、進学に入って牧師になったんですけども、その息子さんと、本当に、5歳ぐらいの時に入ったのかな、もっとかな、4歳、5歳の時。その息子さんが中学3年の時に1回、教会の隣で終わって、で、それから卒業した後に、その子が卒業した後、しばらく経って、島原に突然訪ねてこられて、そこから再会して、息子さんが本当に熱さも教えて洗礼を受けて、牧師になって初めて洗礼するの息子さんだったというね、その息子さんが久しぶりに来られまして、なんか本当にいい時を持ちました。お母さんそっくりなんですよね、笑顔が、本当に。だから、その方が来られて、本当にお母さんも嬉しそうでしたね。双子の息子さんがいて、もう一人いるんですけども、その方もね、で、今度日曜日、ずっと平日に私たちが行ったんですけど、今度は日曜日にその方が自分で車を運転して、僕その方が、礼拝、長崎の礼拝の午後から島原に行って、3時から島原の霊柩会館2階で会議室を行います。で、その方行かれまして、今度また息子さんが来られる予定なんですし、そのフィリピン人の方も来られると思うんですけども、礼拝が待たれます。ぜひ皆さんですね、島原のお友達がいたら誘ってあげてほしいと思います。なんかすごく嬉しい、なんかね、回復の時だったというふうに思いますね。そういう喜びがあった礼拝でした。それから、タラミは、これは水曜日だったんですけども、水曜日かな、はい、タラミは夕方、佐世保の後、佐世保じゃない、どこだっけ、平戸の後、平戸に朝から行って、その後タラミに行ったんですね、夕方ね。で、平戸の牧師夫妻が一緒に運転していってくださいました。タラミはちょっとしばらくお休みしていた場所で、で、久しぶりに再会しよう、死に示されて再会することになったんですけども、そのタラミで礼拝をすると、今回は一人ぼっちかなと思って、一人でもいいから、思いっきり賛美をしてと思ったんですけど、そしたら、教会になる女性の方は行きたいということで、2人で行くわけにいかないので、どうしようかなと思ってたら、ちょうど平戸のその牧師ご夫妻が、平戸の帰りなので、自分たちも出たいということで出てくださって、4人で礼拝いたしまして、これもとっても祝福されましたね。久しぶりみたいなね。これからたび毎月やっていきたいと思っていますし、ぜひヨハネ君ですね、静寂さんもしよかったら、一緒に行ってくださって、路上ライブをですね、タラミの一番人が集まるところで路上ライブをやって、その後礼拝というね、
行きたいですね。
そういうことをね、本気でやりたいなと思ってますので、ぜひですね、お願いします。それから3番目にですね、大村ですけども、その後、そのままその平戸教会の牧師の方を送ってくださって、大村まで行きまして、で、その女性の方も一緒に行きたいということで来られまして、4人で行ったんですね。そしたら今回、その大村は、今までずっとラジオ聞いてくださったことがあるんですけども、ご年配の77歳のご年配のご婦人と、もう1人、やはりこの方も70代だと思いますご婦人がおられて、その方が先月初めて来られて、ものすごく神様に触れられて、また来ると、必ず来ると、ただ5月は忙しいから難しいけど、6月は必ず来るからって言われてて、で、今回5月、その水曜日になったので伝えに行ったら、やっぱりその日はどうしても忙しく来れないということで、もう1人の人もちょっと来れないということだったんですね。ところが、当日の日ですね、なんと、7時半から始めたんですけど、8時過ぎた頃にですね、お二人揃ってやってこられまして、用事が全部済んだから来たって言ってですね、本当にまた2人でちょっと遅くなってすいませんって言ったんですけど、遅くなってすいません、本来来れなかったのに来たので、そしてちょうど説教の時で、始まる時で、始まる直前だったんですけども、賛美をして、直教して、そして、9時ぐらいに終わったんですけども、すごく良かったですね。で、その方のお家の、ジョイボックスのお父さん、ジョイ木村さんというところでやってるんですけども、お父さんとお母さんが90代と80代なんですけども、来られて、全部で、あと女の方も来られて、全部で10人。で、一番若いのが平戸の教牧師夫妻か、その大村の人だと思うんで、30代か40代。最高は90代、80代、70代2人、60代おり、50代おり。 平均年齢はおそらく60代か70代かもしれないというね、60代かな、60代ぐらいの10人集まったんですけどね、すごく家庭集会で10人多いと思います。ね、すご
そうです
く、
ね。
なんていうか、なんていうかな、こう、温かい、でも本当にこう、すごくね、笑いってのは、ね、バカ笑いとか笑いじゃなくて、すごく本当に楽しくて嬉しい笑いっていうのかな。さ、お話した後は笑いがあって、でもお祈りするときは真剣にね、一人一人お祈りをしまして、すごく良い時を持ちました。本当に、島原垂水村という長崎県でね、始まって、で、今日コンサートがあったんですけど、五島のドクターがですね、明日どうしても勤務が入ったんでダメだったんですけど、今日、わざわざそのコンサートに出るために来てくださって、朝一番のフェリーで来て、もう夕方4時50分に出ちゃうんですね。そのフェリーに乗るためにタクシーでね、コンサートの途中で帰らなかったんですけど、でも来てくださって、本当に五島から来てくださって、だから五島でも、島原でも、垂水でも、村でも、いろんな働きが始まって、有江でもそうなんですけども、すごく働きが始まってきていて、とっても嬉しく思っています。何か神様がね、返してるんだというふうに思います。ぜひね、垂水も、これはまあ、できれば島原もね、ヨハネ君の賛美隊で行ってほしいと。
行きたいです
ね、
ね。
静寂さんもぜひご一緒にお待ちします。で、ぜひね、世界は作られたって、ぜひこれ、島原は作られた、垂水も作られた、大村も作られた、ううううっていうのでね、やっていただければと思
やりたいですね。
楽しみにしていただいて思います。さて、それではちょっと遅くなりましたけども、その後、リクエストは、もし九州の音源がありましたら、九州予算の音源がありましたら、ピースの賛美お願いしますということで、静寂よりということですね。ありがとうございました。九州予算は、ヤングと一般がありましたけども、まあ、今日は一般を聴いていただきたいと思います。一般の方の、曲をですね、リクエストでさ、聴いていただきたいと思います。じゃあ、曲の紹介をお願いします。
作詞作曲、ダビデ前田さんで、御声、どうぞお聴きください。
さんのリクエストで九州予選の時の音源から、ピースの、御声でした。さて、お手紙をいただいております。ゴスペルメッセージのサタデーナイトの皆様、こんばんは。青空です、ね、 久々のお手紙となります。青田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お手紙がこと最近来なかったんで、実はですね、とっても心配してました。オータムさん聞いてますかね。オータムさんもまたお手紙くださいね。オータムさんのお手紙も私はファンですのでお待ちしております。ね、毎週楽しみに聞かせていただいています。ありがとうございます。お手紙がないからね、ちょっと心配したんですね。聞いてもらってるかなと思ったんですけど、聞いていただいてありがとうございます。今週、とてもすごいことがあったので、お手紙しましたと。あと、お祈りのリクエストもあります。はい、祈りますね。まず一番にお知らせしたいのが、母が長崎教会のホームページを見てくれるようになったことです。ね、今までも何度かブログをしてることを話したり、ゴスペルクラブのコンサートに誘ったりしてきましたが、すべて断られていました。初めはショックを受けたり、落ち込んだりしていたのですが、ずっと教会の方々に支えていただいていました。今年の私の誕生日にプレゼントで母がお金をくれました。生活費ではなく、自分の本当に欲しいものを買いなさいと出してくれました。さて、ヨハネ君ならどうしますか？
今
まあ、まあ、額にもよるでしょうけど。
だからそうですね、欲しいもの ちょっと迷うから、なんかどっかに行くのに使うかもしれないですね。
ああ、メッシュファーストビューティーは？わかんない。さっと答えられないんですけど、実はファーストビューティーは、おそらく青空さんと同じだと思います。青空さん、後悔ですね、感動ですよ。もっと言いますよ。今年の私の誕生日にプレゼントで母がお金をくれました。生活費ではなく、自分の本当に欲しいものを買いなさいと渡してくれました。私は迷わず、全額献金しました。母が救われてほしい。それがただ一つの願いで、私の欲しいものでした。ああ、素晴らしいですよね。私は超頑固ですが、時々、私ってお母さんに似てるな、似てるよな、と思うところがあります。だから、なんとなく教会に近づけない、という母の気持ちがわかります。ああ、教会近づけないですか。なんかちょっと寂しいけどな。私も病気になってなかったら、教会は来てないと思うからです。そうなんですね。この半年間、いろいろなお祈りの仕方といったら変ですが、悔い改め許しの祈りとし、そして断食の祈りと教えてもらって、母が救われるまで週1回1食断食することを決め、どうにか半年ほど続けてこられています。素晴らしいね。これは必ず答えられますよ。こんなことをして意味あるのかなと、仕事や病気のことを考えると、むちゃくちゃかもしれないよなと思うこともありましたが、先日は絶対無理だろうなと思っていた妹が教会へ来れたこと、母が教会のホームページをブックマークへ登録したこと、それからちょっと内緒のことが書いてあって、これは、ちょっとね、放送では言えないんですけど、聞きたい方は教会に来て、青田さんに聞いてください。ね、この半年間で虹を4回見れたこと、初めて彩雲を見たこと。彩雲ってのはね、雲にね、雲にか色がつくんです。で、それは虹色みたいにつくんです。それを彩雲って言いますね。とうとう、すごいことがたくさんありました。ね、明日5月24日は、長崎教会がスタートしたペンテコステの日となりました。27年前、88年5月22日がペンテコステでした。日にちでいけば5月22日、昨日なんですけども、まあ、日付よりもペンテコステってことなんで、明日ですね。私はこの教会に通い始めて、そろそろ3年になります。病気はなかなか良かったり悪かったりですが、確実に治ってきています。だから明日は絶対教会にいたいです。しかし、明日は息子の運動会です。6年生最後の運動会。これまで自分の病気のことばかりで、全然心を向けてあげれなかった息子の小学校最後の運動会は、しっかり見届けたいです。母親として気持ちは当然でしょうね。なので、お祈りのリクエストですが、妹、甥っ子、息子、私4人で教会で礼拝できますように。運動会が述べるといいですね。お願いします。そして、もしそれが叶わなかったとしても、私がそのことに感謝できるようお祈りをお願いします。長くなってすいません。読んでいただきありがとうございます。リクエストは門の響きに一周、神の愛をお願いしますということですね。まずね、家族4人で、一緒、家族4人、家族2人と妹さんとその息子さん4人でね、礼拝できるようにということをまずお祈りしましょう。雨が降ってね、延期になるといいですね。延期になっても次の週の日曜日かもしれませんが、しかし、明日は一緒に礼拝できるようにまず祈りたいと思います。で、もし何か神様が意味があって晴れて、ね、来なかった場合、まあ、午後から礼拝終わってすぐ行ってあげたらいいと思うんですけれども、そのことを感謝できるんですね。私たちの理解を超える神様ですので、わからないことはありますが、まあ、神様に不可能がありませんので、まず明日4人で必ず礼拝できるように祈りたいというふうに思います。それと、その誕生日のプレゼントを全部、 迷わずに行ってとはいいですね。神様に捧げたって、その捧げ物を神様は忘れませんので、何かその心ですね、一番欲しいものは母の命救いですっていうね、その心を神様はすごく喜ばれましたので、どうぞ覚えてください。その10倍じゃなくて100倍、1000倍、万倍の境ではね、お母さんと一緒にイスラエルに行ったり、神様をお礼拝するために、神様に用意されている祝福のために、きっと神様が与えてくださって、素晴らしい時を過ごせる時が必ずやってきます。で、それは神様、聖書の神様、イエス様という方なのでね、それを知っててほしいと思います。それではお祈りをしますね。天のお父様、アオドラさんの、息子さんが6年生で明日運動会です。ありがとうございます。どうぞ明日恵みによって、恵みの雨が降って運動会が延期になって、明日は息子さんと、それから妹さんと妹さんの息子の甥っ子さんと4人で、全員で教会に来て心から礼拝できるように、特別な恵みを持って導いてください。どうぞ明日は必ず4人で礼拝できるように、神様が全てを支配しておりますから、神の手を動かして必ず4人で礼拝できるように、特別な御手を持って導いてくださいますように心からお願いいたします。また天のお父様、ありがとうございます。どうぞ、もしもあなたは何か意味があって、素晴らしい天気で運動会があって、息子さんたちが行かなきゃならないときは、そのことも心から感謝をして、そして神様、ここからは喜んでいけるように、またその中における神の恵みと御手を表してくださいますようにお願いいたします。神様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に感謝します。どうぞあなたの力強い御手を持って導いていってくださいますことをお願いいたします。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アー
ア
メン。
メン。感謝します。それではリクエストですね、青空さんのリクエストを聞いてあげたいというふうに思います。
作詞作曲はダビデ前田さんで、神の愛、どうぞお聞きください。
空を作られた神
青空さんのリクエストで神の愛でした。さて、それでは今日も I Believe in Miracles、 キャサリン・クルーマンの私は奇跡を信じるを読みたいと思います。ですね、今日は第16章15人目のポール・ガンという人ですね。ガンじゃなくてガンという名前ですね。
はい、
銃でもありませんとか言ってね。はい、それでは1958年6月1日日曜日のピッツバーグブレス紙の第一面には、新聞ですね、ガンは絶望であると言ってはならないと医師たちは勧告されたという見出しとともに次のような記事が掲載されました。当時の医師たちは昨日、絶望的ながん患者に対してその症状は絶望的だと言わぬようにという勧告を受けた。アルゲニー郡の医師会が公にしたピッツバーグ医師会法は、誰であれ人の意識がわからないものであるから人の運命を決めるものとならぬよう医師たちに警告している。同会法によれば、医学的には患者に望みのないことが明白であっても、神の意思とわずかにしか解明されていない人体のメカニズムとか、患者を擁護することもあるのを医師は明記すべきであるという、病理学上の検査や臨床上の状況から見て、希望の持てない症例であっても、人体の生理学的な活動と神の意思が生命の継続とある程度の慰めと安らぎを与えることがある、とこの解法は述べている。したがって、その逆の証拠が明白であっても、かなり快適な危機を可能にさせる未知の力と要素のある限り、我々は人の運命を決めることを慎み、絶望的な証拠があるように見えても全く絶望的な予後を予測することは避けたいと思うのである。ポール・ガンの体験したような癒しに医学界の認識が高まっていて、医師解放の当時の編集者だった医者が先ほどの発表をするに至ったというのは十分に考えられることです。ポール・ガンは長年ピッツバーグのメスタ機械会社で夜警として勤務していました。1949年9月28日、ガン氏はビールズ肺炎にかかり、長老教会病院に入院しました。それでも容態は好転せず、治療を受けたにもかかわらず、左の肺はきれいにならぬようでした。医師たちは首をひねり、一連の精密検査を指示しましたが、それが一通り終わると、15枚のレントゲン写真、気管支炎視鏡が2回と気管支同型、それに3回にわたる24時間これは血管検査かな、などに及ぶものでした。これら検査のどの結果も明らかに左肺のがんが進んでいるという議論の余地のない診察に結ぶことになりました。肺の症状は進みすぎていて、手術によらない治療は受け付けないため、医師たちは直ちに侵された肺と、肋骨5本の切除を指示しました。ポールは精密検査や医師の言葉を待つまでもなく、自分が重体なのを承知していました。体重は2000ポンドから、200ポンドから120ポンドに落ち、日中は絶えず血痰が出、夜間は多量の血を飲み込んで、翌朝それを体外に排出するといった状態で、痛みが絶えませんでした。まるで鉛管工の使うブローランプが体内にあって、いつも肺が焼かれるようでしたと彼は思い返します。私はちょうどサーカスで火を食べる人のような感じで、口から息を吐き出すたびによく炎が出てこないものだなと本気で感心してました。それぐらい熱かったんでしょうね。誰かに胸の左側を押されると、なんというか生身が直に炎に当てられるという感じがしました。どんな重さもパジャマのポケットにある塵紙でもダメで、よく座ってはパジャマの上着を胸から浮かせるようにしていました。ポールの入院中、友人が大手に前に来ました。そして彼の様子と容態と目の当たりにして非常に驚き、ピッツバーグの北部カーネギーホールで行われているリバイバル集会の中で神のなさっている素晴らしい働きを話して聞かせる友人たちもいました。神による癒しは私にとって別に見新しいことではなかったので、連中は私をあっと言わせることにはなりませんでしたとポールは言っています。私たちが信仰を発揮させるなら、神に何がおできになるかを私は知っていましたが、行いの伴わない信仰は死んだものです。それでキャサリン・クルーマンによるに祈りのリクエストを出してもいいかと彼らは聞いてくれました。それはポールにとって依存がないばかりでなく、彼も奥さんも同時に自分たちの方から祈りのリクエストを出しました。しかし彼の容態はもうギリギリの線まで来ていたため、祈ろうが祈るまいが手術をしようとしまいと、10月23日の誕生日までは命が持つまいと家族は思っていました。それに肺の切除をしても 回復の保証はできない。ただ命が助かるかもしれないから、手術をするのは望ましいと医師たちは言い切っていました。そこで奥さんは、せめてポールにもう一回だけ誕生祝いをさせようとして、小さなケーキを作ってろうそくを立て、丸一週間早くそれを彼の病室に持っていきました。翌日、ポールが肺の手術はどれくらい切迫しているのか医師たちに聞いたところ、どうしても7日以内だという返事です。それを過ぎればポールの生き延びる望みは持てないというのが医師側の一致した意見でした。そこでガン氏は異例の頼み事をしました。病人とはいえ、文字通り生きるか死ぬかという彼が予定された手術に先立って1週間病院からの外出許可を求めたのです。そう願ったというには理由が2つありました。まず、いろいろ仕事上の問題を片付けておかなくてはという気持ちがありました。第2に、この方がずっと大事でしたが、神の癒しを求めてカーネギーホールの集会に出席する機会が欲しかったのです。病院側も協力してくれ、一時的に外出するのを許可するとともに、7日後、手術に戻ってくるまでベッドをそのままにしておきました。これがアメリカのいいところですよね。この患者は病院から顧問弁護士のところへ直行して遺言書を作成し、その足ですぐ市の北部で開かれている奇跡の集会へ行きました。死ぬ覚悟ができたんですね。自分は癒されるという確固とした信念があればこそ、胸部の痛みにも耐えられ、ホールまでたどり着く力が与えられたのです。2本の杖を頼りに、のろのろと歩いていきましたが、体がフラフラして立つのはやっとでした。それに、ひどい痛みでしたが、と彼は話を続けます。そのホールに足を踏み入れると、神のおられることが感じられ、私に何かしてくださるという実感がありました。そこでは、主の御霊が素晴らしく働いておられて、その晩、私の見たものは本当に神の働きであるのが分かりました。しかし、ポール・ガンは最初の集会では癒されませんでした。私は他の人たちを見るのに忙しくて、私より悪そうな人たちのために祈っていました、と彼はにっこりします。その週、ポールは断食して祈りながら計4回集会に出ましたが、48時間断食がついた4度目の集会で、神は癒しの御手を彼に触れてくださったのです。親切に席を確保してくれた夫人たちのおかげで、人混みをかき分けることもなく、時間ぴったり集会に間に合いました。その素晴らしい晩、彼は4列目にある5番目の席に座っていました。あの時の一部始終は決して忘れられません、と彼は言います。突然、神の力が下って私を打ち、一瞬、これまでになかったほど、左の肺の焼けつくような感覚が強烈になりました。もう耐えられないと思いましたが、そこで思い出したのは、普段の7倍も熱くなった炉に焼き込まれた3人のヘブル人の物語です。すると、あっという思うもなく、それで終わりでした。なんというかと、ポールは説明をつけてくれます。紙切れに火をつけると、チンで灰になってしまいますね。ちょうど私の胸の内側には紙切れがあって、それにマッチを吸って火をつけたような感じでした。すると、神が御手を伸ばして積み重なった灰に触れ、それがハラハラと落ちていくような具合でした。その瞬間、焼けるような感じや痛み、うずきなどは消えてしまって、その日以来、一度も痛んだことがありません。この癒しの奇跡は全体で約30秒間の出来事でした。この出来事に対して、ポール・ガンの頃には一片の疑いもなく、精霊の力によって一瞬のうちに癒されたのだと納得がいきました。これは1949年10月27日のことです。その晩、健康体となった彼は体をシャンとしてカーネギーホールから出てきました。そして、主にあって足腰の強くなった彼は、もはや体を支える杖を必要としませんでした。2日後、ガン氏は病院に戻りました。ベッドと翌日に予定された手術が彼を待っていましたが、そのどちらも今となっては不要でした。彼はまっすぐ医師の診察室へ足を運ぶと、自分は癒されたと申し立てました。びっくりした医師は当然ながら、徹底的な診察と先日行われた精密検査を一通り繰り返すようにと言って譲らず、特にレントゲン写真ともう一度気管支鏡を行うように指示しました。以前気管支鏡をしてもらい、手術室から帰ってくるとひどい出血が1日続きました。気管支鏡が進むたびに2時間くらいは生きた心地がせず、後で鏡に顔を映してみると 全く生きているといった感じはありませんでした。ポールは語ります。ところが癒された2日後、私は着衣を脱いで手術室に入っていき、一人で手術台に上がりました。そして気管支鏡が終わると、助けを借りずに台から降りましたが、どこからも血一滴出るでなく、気分も悪くはありませんでした。検査が進むと、ポールは長老教会病院から五番街までの一区画を歩き通して、コーヒーを飲むともう一軒のレストランに立ち寄りました。それから何区画か歩いて、入院中前に来た友人に会いに行きました。そこから自然で帰宅し、その後再びカーネギーホールの集会に出かけましたが、今度は癒されたことだけ、ことに対して感謝をすぐるためでした。改めて精密検査をした結果は、いずれも陰性で、かつて致命的だった悪性の病巣は跡形もありませんでした。非ならずして、ポールガンは会社の医師から労働に差し支えないという承諾を得て、メスタ機械会社に戻りました。仕事を3ヶ月半も休んでいたので、会社は代わりの人を雇い入れていましたが、彼を元の職場に復帰させてくれました。復職した最初の晩、工場で働く2000人もの人が峰やってきて、にこやかにお祝いを言いながら彼の手を握りました。誰一人彼が生きて戻るとは思っていなかったのです。そのみんなの気持ちを代表して、ある職工はこう言いました。病院であなたと握手した時には、手を握っているそばから死んでいくのじゃないかと思いましたよ。ポールはみるみる体重を取り戻しただけでなく、まもなく体重を減らすための食事を取らなくてはなりませんでした。彼はがんが広がるかなり前から、絶えずあちこちがうずいたり痛んだりしていました。が、1949年に癒されてからは、一日も病気をせず、毎晩8時間半、週に6晩働いています。イエスに一歩近づくと、主は二歩近づいてくださいます。誰でも神に信頼した分だけ、何でも主からいただけるのです。そう語るポールの顔は輝いて、彼の確信のほどを明らかにしています。また、数え切れないくらいの人々に難解となく語った彼の素晴らしい証は、多くの魂をキリストへ導いてきました。彼の癒しの証明が毎日必要になった時のために、彼は医師たちの記録をそっくりホットコピーに取って家に持っていますが、レントゲン写真だけはそれに含まれず、長老教会病院に保管されたままになっています。彼の健康状態を的確に物語るものが2つありますが、その1つは、過去12年間、21バインと約10リットルの献血をしたこと、もう1つは、5つの保険に新しく入ったことです。彼は医学界で知られているあらゆる検査を受けましたが、その体内にはがんの形跡は何一つ見られませんでした。人間の言葉で言えば、ポールの癒しは奇跡ですが、神の用語集の中には奇跡という言葉はありません。というのは、これらの癒しは皆神のご性質の紛れもない一部だからです。これはカルバリの上で代価が支払われました。イエスが十字架で完了したと叫ばれたとき、こういう意味のことを言われたのです。すべて買い取られて支払い済みである。これは今、どの男であれ女であれ、歩み寄って請求する人のために受け渡しの窓口に置かれている。信仰は作り出そうとしても無理です。信仰とは、神ご自身が人の心に分け与えてくださるときに初めて受け取ることのできるものですが、それが分からずにいるため、私たちはことを難しくしているのです。あなたは信仰を持っているかいないかのどちらかです。こればかりは作り出したり努力して次第につけられることはできません。約束は信じられても、それと同時に約束を自分のものにするだけの信仰を持ち合わせていないことがあります。そんなものだと思うという信仰は、私的な捉え方をしたものですが、信仰とは霊的なものであって、温かみと活力があり、活気があり、生き生きと躍動しているものです。これが主から人の心に分け与えられると、その力は何者も押しとどめることができません。人は心で信じて義とされるのです。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。私たちに真理が分かると、もはや気の毒な病人の周りに何時間も経って戒めたり命じたり要求したり苦心したりしはしなくなります。また、主に恨み事を言うことというのは、私たちに真理と聖霊が欠けているからです。取りなしの祈りの余地はあります。しかし、 信仰を働かすことの中にはありません。問いなしの祈りとか心のうめきが信仰の働きに先立つこともありますが、神からの信仰が与えられるときには、口から出るのはただ感謝と賛美の声だけです。長丁を患っていたあの婦人は、知的な理解力によって救い出される命綱の握ろうとほのっていたのではなく、ただ何とかしてイエスのところに行きたいと願っただけでした。エリコの路上にいたあの気の毒な悲惨な状態にあった男がしたことといえば、悲惨な叫び声を上げて自分の無力のありさまを告げ、ナザレのイエスの愛と力と憐れみに信頼していることを切々と訴えたわけです。神がポールガンにその信仰の計りを分け与えられたとき、その信仰が結果を生み出すまでに30秒とかかりませんでした。そして体にあったがんは神の力によって完全に癒されたのでした。今日は信仰ということについてね、キャサリン車が語っていますけれども、神から与えるプレゼント、ぜひあなたもこのプレゼントをね、受け取ってほしいと思います。もうすでにカルバリで完了したと言われたとき、代価を支払われていると、私たちはそれをね、請求して受ければいいということですね。ぜひ覚えてほしいと思います。
はい。
さて、ここで一曲聴いていただきましょう。風の響きの2週から、14番にあります、手を挙げてという曲を聴いていただきたいと思います。お願いします。
あ、作詞作曲、イスラエル右輪さんで手を挙げて、どうぞお聴きください。
手を挙げてという曲をお聴きいただきました。それでは今日もここで聖書から短くですけどお話しております。ちょっと今日は2箇所読んでもらいたいと思っています。新約聖書から2箇所ですね。それではヨハネ君に今日読んでいただきましょう。お願いします。
はい。ヨハネの福音書19章20節
30節
あ、30節ですね。失礼しました。ヨハネの福音書19章30節をお読みします。 イエスは水ぶどう酒を受けられると、完了したと言われた。そして頭を垂れて礼をお渡しになった。もう一箇所お読みします。使徒の働き2章37節から39節。使徒の働き2章37節から、39節です。人々はこれを聞いて心を刺され、ペトロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペトロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜなら、この約束は、あなた方と、その子供たち、並びに、すべての遠くにいる人々、すなわち、私たちの神である主が、お召しになる人々に与えられているからです。
はい、ありがとうございました。この2箇所からお話をしたいと思いますが、使徒の働きの方でですね、これは使徒ペテロがですね、説教を最初にしたときに、人々が殺されてどうしたらいいんですかって言ったときに言った3つのことがあります。1つは、悔い改めなさい。そして、罪を許していくためにバプテスマを受けなさい。そして3つ目は、そうしたら、だから、悔い改めてバプテスマを受けたら、賜物として聖霊を受ける。プレゼントして聖霊を受けますよ。聖霊ってのは神の霊です。これを受けますよってことだったんですね。で、悔い改めるってどういうことかというとですね、向きを変えるということを意味します。向きを変えるというのは、神様に背を向けて、神様を信じないで、神様を無視して、神様と関係なく歩いていく人生。これは太陽に背を向けて歩くような人生です。太陽に背を向けて歩くと、自分の目の前に影ができます。その影を踏みながら歩く人生。この影は、いわゆる罪とか、罪の結果の悲しみや苦しみや憎しみやいろんなことですね。でも、悔い改めるっていうのは、その神様に背を向けて、神様を無視できる人生から、神様を信じて、イエス・キリストという方を信じて、そして、この神様の方に向き直って、神様の方に向いて歩く人生。神と共に歩く人生。わかりやすく言えば、太陽に背を向けることは、太陽に向かって歩く人生です。太陽に向かって歩いても、影はできるんです、自分の後ろに。でも、もう自分の影の上を踏まなくていいんですね。私たちは神様を信じたからといって罪がなくなるわけじゃない。影はできて罪があるんですけども、もう罪の中ではなくて、光の中を、神様の前と光の中を歩くことができる。そして罪は後ろにできると。そして近づけば近づくほど影はだんだん短くなっていくんですね。それが、悔い改める。向きを変えて神様を信じて歩く人生ってことは悔い改める。そうすると、ね、そしてその悔い改めた時に洗礼を受けるっていうのは、悔い改めることによって、私たちは神ともなく人生を歩めるんですけども、それをはっきり、もう神様を信じて生きるぞっていうことを、洗礼というのは公にすることです。神様と自分、人々と、サタンに対して。例えば、結婚とされたらいいんですね。結婚をすると、もうはっきりこの人と夫婦ですということです。その夫婦ですということを言ったのに、かかわらず、誰かが、その結婚した人に、伴侶以外の人が手を出してくると、法的に裁かれます。これは法的に対処できますね、離婚しない限りは。でも、結婚していない場合は、別に誰かがいろんなことをしても、それは別にまだ法律では裁かれないんですね。で、はっきり洗礼を受けることによってどうなるかというと、私たちはもう神様と人とサタンの前に、もうキリストについていきますって決めたので、サタンやいろんな悪霊が誘惑してきても、はっきり神様が、この人は私のものだって言って、こうバチッとそれをですね、それから守ってくれるですね。だから洗礼することがとても大事なんです。で、洗礼を受けることによって、聖霊、もちろんイエス様も信じるわけで聖霊が来るんですが、洗礼を受けることによって、その聖霊がよりはっきりと心に、与えられるわけですね。で、神の霊と共に生きることになるということなんですね。で、神の霊を受けるとどうなるかと、神の霊にはお出来にならないことはない。何もない。神の霊は本当に愛そのものです。神の霊は命そのものです。だから、命と愛と喜びの中を生きれるようになるわけですね。そして、何でもお出来になる神と共に歩めるようになるわけですね。で、さっき、笠谷君の本の中にもありましたけれども、完了したって迫るときに、十字架の上で何を完了したかというと、私たちはその神様に背を向けて歩いている結果、いろんな罪が起こって、その結果、裁きや呪いや、悲しみや痛みや苦しみがあるんですが、その裁きや呪いや苦しみや悲しみの全部を、イエス様が十字架で、その代価というんですが、払ってくださった。十字架で、その罪や罰を呪う全部管理受けて死んでくださったのが十字架だった。分かりやすければ、もし私が借金が、1億円あったとする。そして、でも、息子のヨハネ君がこう大成功して、静寂さんと一緒に、木原牧師にお世話になってるから1億円、 ね、ね、娘ちゃんはね、ファーストビューティー金融。最近あったんで、私払ってあげましょう。ファーストビューティー金融に1億円ポンと払ってくれたらですね、もう私はファーストビューティー金融から電話かかってこようとですね、英語でまくし立てられると怖くないわ
やってみたいです
けです。ね、ところが、そうでないと電話かかってきたら怖かったし、逃げまくらなきゃいけない。いつもそのことがある。でも、払ってもらえばもう自由なんですね。イエス様は十字架の上で罪の代価を全部払われました。だからもう私たちは自由に大胆に生きていくことができる。光の中を歩める。だから悔い改めることによって、そしてイエス様を信じるんですね。十字架で代価を払われました。だから病気から解放されます。苦しみから解放されます。どんなことがやってきても、その度ごとに勝利できます。なくなるとは言いません。この地上にいる限り、いろんな困難や苦しみや互いが許されます。その度ごとに神の力を体験して、神の代を体験して進んでいけるということを、ぜひ知っててほしいと思います。ね、それでは、お祈りしたいと思いますけれども、この機会に自分もそのイエス様を信じて、そのポールが受けたような奇跡を、また新しい人生を見たい、聖霊様をいただきたいと思われた方は、私について声を出して祈ってください。お祈りします。天のお父様、
天のお父様、
悔い改めます。
悔い改めます。
自分の罪を認めて、
自分の罪を認めて、
イエス様の十字架を信じて、
イエス様の十字架を信じて、
悔い改めます。
悔い改めます。
聖霊様が
聖霊様が
私の心に来て、
私の心に来て、
私を救い、
私を救い、
助け、
助け、
癒し、
癒し、
導いてください。
導いてください。
イエス様、
イエス様、
感謝します。
感謝します。
信じて、
信じて、
イエス様の皆によって、
イエス様の皆によって
お祈りします。
お祈りします。
アメン。
アメン。
感謝します。それではですね、ここで一曲聴いていただきたいというふうに思います。
作詞作曲、エルサレムひろみさんで、風を響け、どうぞお聴きください。
風を響きでした。それではお祈りしたいと思います。ラジオの前で、健康の問題、経済の問題、人間関係のこと、お仕事、学業、進路、どんなことでも構いません。神様に自分のこと、家族のこと、友人のことをお祈りしましょう。天皇と様、キリストでその名によって死の神の前に出てまいりました。私たち一人が心から叫ぶこの世に応えて、体を癒し、心を癒し、問題と解決しておられてください。イエス・キリストの心と体を癒しされよ。
アメン。
がんよ、癒されて消えてなくなれ。
アメン。
イエス・キリストの手、がんよ、消えてなくなれ。
アメン。
イエス・キリストのやって、心と体の病を癒されよ。
アメン。
イエス・キリストのやって、占いの手を完全に断ち切る。イエス・キリストのやって、またどうぞ、否定的な思いを取り除き、一人一人の体に触れ、心に触れ、問題に触れ、解決と勝利を与えてください。経済を祝福し、許しと和解を与え、混乱したいろんな関係を癒して、作ろうって、回復してください。十字架の血の力をイエス様と解き放ちます。イエス様によって勝利と癒しを宣言する。奇跡と解決を宣言する。イエス様はお一人一人に働き目を出したいことをありがとうございます。イエス様に何をお願いいたします。
アメン。
はい、今日もあのメールをお便りいただきましたけども、さらにお電話のお便りメールをお楽しみにしています。それでは今日はヨハネ君に宛先をお願いいたします。
はい、まずメールアドレスから お知らせします。767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com です。 Jesus のスペルは JESUS になっています。ぜひこちらにお便りのメールなどお送りください。次に、住所の方を、お知らせします。長崎市平和町 5-6-2階です。長崎市平和町 5-6-2階です。お手紙などぜひこちらの住所の方にお送りください。電話はですね、095-843-3178 095-843-3178です。こちらの方にお電話していただければと思います。
はい、お電話、お便り、メール、待っておりますので、どんどんお願いいたしたいと思います。それでは続けてですね、明日の礼拝内容をヨハネ君お願いします。
はい、神の主名の朝教会では毎週朝から晩まで礼拝しています。明日は、一番朝早い礼拝が朝の、6時半からですね。
6時
から、6時からすみません、6時から、早朝礼拝をしています。その次の礼拝が、第一礼拝、7時半からしています。次に、一番メインの礼拝になっています。こちらの礼拝が朝の10時から、です。この礼拝では、外国人の方のための同時通訳であったり、また子どもたちのための CS クラスをしています。こちらが一番メインの礼拝ですので、お時間のある方はぜひこの礼拝に来ていただければと思います。そしてその次の礼拝が午後の礼拝、14時からしています。そして16時半からインターナショナルサービスといって、英語での礼拝をしています。そして、夜19時から、とですね、一番遅い時間帯の礼拝、夜の19時から礼拝をしています。そして日曜日来れない、という方はですね、ぜひ月曜日に朝10時10分から礼拝をしているので、こちらに来ていただければと思います。また礼拝にですね、来れない、事情があって来れないというような方のためにもですね、あのオンラインでの礼拝の配信もしていますので、ホームページでぜひそちらの方をチェックされて、いただけたらというふうに思います。
はい。